受難週礼拝の時が参りました。イエス様の絶望の叫びと題して、ご一緒したいと願っております。過越の祭りのその前夜、あのゲッセマネで本当に悲しみのうちに、祈り、またもだえ苦しみ、そしてそのところでもう一度これが御心だと受け止めて、そして十字架に向かっていかれたイエス様、不当な裁判の中で、このピラトのもとへ、そしてまた、ピラトは分かっていながらも群衆の声を恐れて、死刑に定め、イエス様は鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、椿を吐きかけられ、あざけられ罵られて、朝の9時、金曜日の午前9時に十字架につけられました。今、イエス様はドクロという名前のゴルゴダの丘の3本の十字架の真ん中につけられています。3つのキーワードをですね、ご一緒したいと思っていますけれども、1つ目のことは、闇ということであります。少しお待ちくださいね。お読みいただいた15章の33節。さて、12時になったとき、闇が全地を覆い、午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。で、この闇に注目するわけですけれども、普通考えられるのはですね、これは、それこそ日照だったんじゃないかと。でもそれはありえないんですね。この杉越の祭りがこの金曜日の日没から始まろうとしていました。で、新月から、月が始まります。つまり三日月の時から、そしてそれから半月後にこの杉越の祭りがありますので、満月だったんですよ。だからそのイエス様がゲッセマネで祈られたあの時には、こうこうと月明かりが差していたはずですよ。ですから砂嵐なのかっていう説もありますね。何なのかよく分かりません。超自然的な形で闇が覆った。でもそれが何を象徴しているのかということは、この前後からよく分かります。すなわちそれは私たち人類の抱え持つ罪のもたらす闇、罪に対する神様の聖なる怒り、それがこの闇が象徴している中身であったと思われます。そしてそれは今日のこの世界における闇ともつながっている。今もなおウクライナの地でロシアによって殺されるべきはずのない人々が殺されるということが続いている。ガザ地区ではイスラエルとハマスの6週間の停戦の後、延長に向けた交渉は決裂しました。そして3月2日からですね、イスラエル軍が支援物資の搬入をとどめた。もう、ものすごい深刻な、私たちにはもう想像できないような人道危機がですね、他の地で、なお深刻になっている。もうすでに3月の18日からですね、また、このイスラエル軍の侵攻が、始まっているということであります。その他にもスーダンでも2023年から始まっている内紛ですね、もうその国の半分以上の方々が自らの家を追われているという現実がございます。ミャンマーでもあちらこちらでも、 イエス様の十字架の死の直前に全地を覆った暗闇、それが今起こっている戦争、紛争、拉致、迫害と無関係に読んではならないわけですね。イエス様の十字架は、そしてその時の暗闇は、私たちが自分自身の生活の中で、あるいは今この世界に起こっている出来事の中で、そして私たちが直接間接見聞きしてきた歴史の中で、自分のこと、自分のこととして、それを見つめるときにこそ正しく受け止めることができるわけですね。ある人はですね、こう言ってますね。どうぞ前をご覧ください。具体的に言えば、例えばアメリカではこんなことが問われています。アメリカ人が主イエスの十字架を見つめるときに、人種差別、特に黒人差別の中で白人によるリンチに遭い、首を絞められて木にぶら下げられて殺された多くの黒人たちのことを合わせて見つめようとしないのなら、果たしてそれは主イエスの十字架を正しく見つめていることになるのかという問いです。ドイツ人にとっては、あのユダヤ人虐殺、ホロコーストを思い起こし、見つめることなしに主イエスの十字架を見つめることができるのかという問いになります。そうしますと、私にとってはどうしても避けて通れない問いかけというものをですね、私の魂に感じるわけです。それは、見かけでは以前お話したことありましたけども、私はこの20歳の時にですね、韓国に初めて参りました。そしてソウルにある、このパゴダ公園、正式にはタブコル公園ね、いいんですかね、当時はパゴダ公園って呼ばれてましたけども、そこに参りました。で、そこには10枚のですね、大きなこの壁画があるわけです。で、この韓国の牧師先生がご一緒くださるときには、先生は遠慮なさってですね、あまり詳細に語られないそうですよ。だけども、私たちが行きましたときには、ご一緒にこの日本人の先生がですね、同行してくださった。だから一つ一つの壁画についての意味をよく、説明してくださった。で、それらは私たち日本人がかつて、韓国において成した残虐行為がこの刻まれているわけですね。ある絵では、馬の尻尾に女性の長い髪の毛が結びつけられて、で、その裸の女性がですね、この日本兵が馬をバシッとこう鞭打つと、こう走りますよね。それでこう引きずり回されている、そうやってなぶり殺しにされていく、その他にもいくつものこの残虐な絵が記されています。そして、この最も私の心を打ちましたのは、チュアンリ教会というですね、そのソウルからだいぶ車で行ったところですけども、そこの教会での出来事が刻まれている、その壁画でありました。それはこの教会にですね、その村の人々を日本軍が集めるわけです。ひどいことをしてしまってごめんなさいと、謝りたいのでみんな集まってください。23人の方々が集められた。そしたら、外側から鍵をかけ、そして、この銃を向けてですね、中に乱射しながら火をつけた。で、その窓からですね、もうこの子だけでもどうか助けてくださいと、こう赤ちゃんをですね、女性が出している。で、それを日本兵がですね、銃剣で突き刺して殺すんです。で、そういうことが起こった教会に私も連れていただきました。で、その壁画も残っている。 もうその他にも、もう言うに言えない、さまざまのこの残虐行為を私たち日本が、韓国やまた中国やアジア諸国でしてきたという事実がある。で、そのことを脇に置いて、その十字架の闇というものを考えるならばですね、私たちはその十字架を見上げていることにならないわけですね。マイクの音が小さい。そうですか。もしかしてこれ入って、ちょっとあれ、じゃあちょっとワイヤレスを。御影の新さん、これでいかがですか？音が大きくなりました？聞こえてない。御影の方、音はいかがでしょうか？
はい、それで音大きいです。大丈夫です。
これでいきますか。
はい。
申し訳ありません。で、これで、大丈夫。ありがとうございます。今、この映していただいている、このことの延長で、すでに以前、見かけではお話しさせていただいた、私の韓国での体験をお話ししたところでありました。ですから、こうして気合いいたします、ファン・デヨン先生がですね、こうしてこの御影と尼崎に使わされてくださっている、この日本を愛して来てくださっているんですけれども、でもそのことは、例えば私が、直接献身の召しを与えられて、神学校に行って、こうして牧師をさせていただいているとか、あるいはさまざまな国々の方々がいろんな国に宣教師として使わされていかれるということと似てるんですけど、でも私のようなものがあえて申し上げさせていただくならば、それは実は全然違う。異質の、つまり特別の許しと特別の愛、特別の献身、祈りがなければできないことだということを思わされております。ですから、本当にこの、高いところからでありますけども、先生に対して、また韓国の方々に対して心からもうごめんなさいと、申し上げずにはおられない、そういう思いで今おりますし、そしてまた心からの感謝を申し上げたいと、そう思っております。で、今この十字架の午後0時から3時のその闇の中に、私たちが抱えている闇があるんだということ、そして私たちの日常生活の、些細な出来事の中で、この自分自身の闇、また自分をこの覆い尽くそうとするようなこの闇というものを私たちは体験しますけれども、そのことと、イエス様の十字架のその闇とが直結しているんだということをですね、もう一度心に刻みたい。それが一つ目のポイントであります。そこで二つ目のキーワード、それは絶望ということです。34節。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。で、このイエス様のお言葉は、実は詩編の22編にございます。ちょっとそれを映しますね。この言葉ですよ。 詩篇22編の1節から、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず。ですからイエス様は実はこの十字架の上でこの詩篇の22編を暗唱していかれた。そこで歌われている歌、そこで記されている祈りをご自分の祈りとして捧げられたんだというふうに解釈する解釈があるんですね。で、その詩篇は最終的にどうなるかと言いますと、主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。大いなる改宗の中での私の賛美は、あなたからのものです。とこうなるわけです。つまり、勝利の歌となっていくわけですね。ですから、イエス様が神様から見捨てられるはずなんてない。そんなことあってはならない。そうではなくて、この最終的には勝利に至るこの詩篇をイエス様はあの十字架でずっと歌っていかれた、祈っていかれたんだと。実際にこの「我が神、我が神、どうして」というこの言葉を、キリスト教をバカにする人々が利用して、そんな惨めな、神からも見捨てられたようなイエスという人がどうして救い主かと、それを本気で信じているクリスチャンたちは全く愚かだというふうに言われていたという事実があるわけですね。ですから、そんなことはないと、いうわけです。けれども、もしそうであるならば、イエス様はその勝利の言葉を口になさったはずですね。でもイエス様はあえてこの我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉をその十字架で大声で叫ばれたわけであります。つまり、その言葉通りのご心境であられたわけですね。ですから、間違いなくこれは絶望の叫びです。父なる神様と一つであられる一人子なるイエス様、神の一人子、そして神ご自身でいらっしゃるお方が、ありえないことですけれども、神様から実際に見捨てられた、そして絶望しきっているという状況の中で、この叫びを叫ばれたわけです。それはイエス様が私たちに代わって罪に対する神様の裁きを受けられたということを意味する。そのことはこの次のですね、コリント人への手紙第2のこの御言葉を見るとよくわかります。5章の21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。リビングバイブルはわかりやすいですね。神様は罪のないキリスト様に私たちの罪を背負わせ、それと引き換えに私たちに恵みを注いでくださったからです。あるいは、ガラティア人への手紙3章13節、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。このガラティア3の13もリビングバイブルですとこうなります。ところが、本来なら私たちが自分の悪い行いゆえに受けなければならない呪いをキリスト様は自分の身に引き受けてくださったのです。そして滅びる以外にない状態から私たちを救い出してくださいました。なぜなら、聖書にイエスが木の十字架にかけられたように、木にかけられるものは誰でも呪われたものであると書いてあるからです。こういうことなんですよね。ですから、クランフィールドという方はこうおっしゃってます。この世の罪の重荷を背負い、ご自身を罪人と全く等しくされた時、イエスはただ感じとしてではなく、この時現実に神に見捨てられたと。十字架のイエス様のことをご一緒している中で、 ごめんなさい、卑近なこのことを申しますけれども、今ですね、NHK で「アンパン」というこの朝の連ドラが始まってますね。ご覧になってらっしゃる方、まあ、別に手を挙げなくてもいいですけども、結構おられるんじゃないかと思います。私も、これはずいぶん前からですね、見ようと決めていて、見ているんですけれども、そうしますとね、それいきアンパンマンを書いた柳瀬隆さんの、今幼少の頃なわけですけども、隆が、このお父さんが亡くなって、そして田舎のおじさんのところに、来て、でしばらくお母さんと一緒に暮らしてたわけですけども、お母さんがですね、貴司に、必ず迎えに来るからいい子で待ってるのよってこう言ってしまう。で、お母さんどうしてるかな。そしたらですね、しばらくしたらはがきが来るわけでしょ、お母さんから。でその住所を見てもどうしてもお母さんに会いたくなって、またこの養子に出された実の弟がそばにいるわけですけども、その弟が熱を出して、お母ちゃんに会いたい、だからお母さんを呼びに行こうと思ってですね、遠く離れたお母さんのところに行くわけですよ。そして探し当てて、ごめんください、そしてお母さん出てくるんですね。でもお母さんは喜んでくれるどころか、どうしてこんなところに来たの、帰りなさい。そしてちょうどそこにですね、このお母さんが再婚したその夫が帰ってくるわけでしょ。で、どうしたんだ。いや、何でもないんです、突然親戚の子供が訪ねてきましたので、って。ああそうか、こんにちは、なんてね。でお父さんが家に入っていって、あ、ごめんなさい、新しいご主人が家に入っていって、で女の子がですね、お母ちゃまって、ちょっと家で待っててね、で貴司を抱きしめてお金を握らせて、これを持って帰りなさい、もうここに来ちゃダメよって言うわけでしょ。で貴司少年はそのお金をはじき飛ばしてですね、かけていく。でかけてかけてですね、本当にこの落ち込んで、でその夜ですよ、そのお母さんが必ず帰ってくるからねって言って、この出ていったそのお城姿を描いていた、大切に大切に何度も何度も見てきたその絵を、貴司少年はそのちょうどお母さんのところからですね、ビリビリビリって破りましたね。自分はお母さんから見捨てられたということを悟ったわけですね。私そこのシーンでもう泣きました。で例えることができないことですけれども、本当にお父様から見捨てられたイエス様、そこで味わわれた絶望、この人類の歴史の中でさまざまの、もうこんな絶望があるかというような絶望があったと思います。そして私たちお互いもそのような絶望を通ってきたでしょうか。でもイエス様がこの時に通られた絶望ゆえに、イエス様は誰にもわからないその絶望をご自身のこととして、わかるよ、私はあなたのその抱えている苦しみを、悲しみを、涙の意味を、絶望をわかるとおっしゃってくださる。神ご自身が人となられるということも考えられないことですのに、まして十字架刑で、そして神から見捨てられて、父よアバッとおっしゃっていたのに、今やそれも言えなくて、我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかとおっしゃった。父なる神様は、我が子よ、我が愛する子よ、どうしてあなたを私が見捨てなければならないのかって言いたかったでしょう。そしてそれをもう、あ、もう分かった、もういい、こんなのやめようと言って、こうイエス様を降ろすことだって簡単にできたのに、でもそうしてしまったら私やあなたが救われないから、愛する私たちをどうしても救うために、あえて父なる神様は、子なるイエス様は、その十字架を、その絶望を引き受けられたわけです。罪のない神の子によって、 そのお方がご自身を犠牲として捧げてくださったことによって、イエス様の願っておられた、父なる神様が願っていてくださった私たちの救いがなされた。そして35節、そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていて言った。ほら、エリアを呼んでいる。エロイという言葉、エリアを呼んでいるんだと思った。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。で、藤本充氏がこう書いてらっしゃいます。十字架上の最後は死んだではなく息を引き取られたと表現されている。しかも大声を上げてとあるように、その瞬間は衰弱や出血によって徐々に生命力を失う通常の死と異なっていた。死に至る時間もピラトが驚くほど短かったことを完了し、これはヨハネ19章の28節にある完了したという言葉ですね。ご自身の選択で父なる神の御手に霊を委ねられた。それがこの大声上げて息を引き取られたという時の出来事だったということですね。私たちの地上に、そして私たちの人生の生活のただ中にある闇、今も世界中を覆っている罪の暗闇とイエス様の十字架の死とその絶望とが直結しているということをご一緒してきました。最後のポイントです。それは光ですね。38節、すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエス様の十字架の死は三つの光をもたらしました。第一に臨在という光です。神殿の幕、それは聖所と死聖所を分ける、もう3センチほどもあったと言われます、分厚いこの頑丈な動物の皮でできた、裂けるはずのないその神殿の幕がですよ。しかも下からではない、上から下に真っ二つに裂けた。つまり神様の御心としてイエス様が息を引き取られた、完了した救いの技が、贖いの技が成し遂げられたその時に、もう死聖所、最も聖なる、そこには年に一度この決められた大祭司、くじで分けられた大祭司が生贄を携えてしか行くことが許されていない、その臨在の場、それがもう誰でも行くことができるようになった。つまり私たちもその聖なる神様の御臨在にいつでも触れることができるようになった。こうしてご一緒に礼拝をさせていただいてますけども、そのただ中に聖なる神様はいてくださる。私たちの日常生活に、私たちがハレルヤ、神様感謝しますと言ってる時だけじゃないですよ。どんな状態の時にも主は愛を持って忍耐を持ってご一緒くださっているという、その道がこの時に開かれたということが象徴的にこの幕が裂けるということでですね、表されたわけですよね。これ第1番目。第2番目の光、それは信仰という光であります。39節、イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。百人隊長です。ローマ人であったか、あるいは雇われの外国人であったか分かりません。なぜユダヤ人ではない。ですから神様を礼拝する、神の御言葉を味わうということがなかったはずの、そういう百人隊長がこの方は本当に神の子であったと言った。で、マルコの福音書はこう始まりましたよね。神の子イエス・キリストの福音の始め、神の子イエス・キリスト、このお方を知らせる。ところがここに来てついにですね、異邦人の百人隊長がイエスを神だと証言した。これまで何人もの十字架刑に立ち会ってきたであろうこの人が、これまでとは全く空気が違う。何が起こってるんだろうか。で、このずっとですね、9時前から今息を引き取ったその3時までですね、そこに立ち会っている中で、もう思わずですね、この方は誠に神の子であったと告白した。私たちも今朝改めてこのお方を仰ぎ見ています。十字架の主、息を引き取られた私のため、私たちのために 呪い殺されてくださった主を見上げているのであります。その中で信仰の光が与えられた。3番目に自由という光です。かつて私たちは罪とその結果に縛られていました。自分が犯してきた罪、人から受けた罪深い言動によるどうにもならない呪縛、もう自由になりたい、そんなことは脇に置いて晴れやかな思いで生きたいとどんなに思っても、それに縛られるようにして、それがこう繰り返し思い起こされて、私たちの心を縛る、その罪、自分の力ではどうすることもできない、あるいは死の恐怖、それから私たちはかつて自由ではなかった。そして自分の力でどうやったらそこから解放されるかということは分からなかったけれども、イエス・キリストを我が主と信じたその時から、私たちに自由がある。方はもう決定的にバーンと与えられた、ある方はじわりじわりじわりと、そして日々そのような、もう何度も何度も押しては返すような、そのこの私たちを縛るものによって、この不自由になりかける私たちけれども、血潮によって主はそのところから私たちを幾度でも解放してくださる、その自由ですから、一時的に私たちが希望を失ったとしても、一時的に私たちが自由を失ったとしても、でもイエス様にあって私たちは解き放たれて、そして希望を持って打ちのめされることなく歩むことが許されているわけですね。見捨てられたイエス様、誰も止めることがなかったイエス様の十字架の死のゆえに、イエス様が絶望して文字通り呪い殺されてくださったがゆえに、本来ならば私が私の罪のゆえに闇に閉じ込められて、聖なる神様と交わることは許されなかったはずなのに、そこに落ちていくところから、いや、ストップと、私と一緒に行こうと、希望を持って行こうと、そのイエス様の声をいただきながらご一緒することができるように変えられた、そのことをご一緒に喜びつつ、この受難週ですね、一日一日その十字架上のイエス様の言葉を私たちは味わいながら歩んでいきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。憐み深い天のお父様、闇、絶望、光という鍵になる言葉をご一緒してまいりました。その光は臨在の光、信仰の光、自由の光、その光の中で私たちは今週も歩むことが許されていることをありがとうございます。私たちは自分自身の力で襲いかかってくる闇をどうすることもできません。神様、けれどもあなたはご存知です。そしてその、一人一人を傷つけ、痛め、呪うようにして、希望を失望へと変えていく、そのような力から、主よ、あなたがその力に立ち向かってくださって、私たちを、お一人一人を解放し続けてくださることを信じます。主よ、どうぞ十字架を見上げて歩む私たちに日々届いてくださいますように、新しくあなたの命が、血潮が必要ですから、ある意味のうちにご一緒くださいますように、そのことを信じ、これからの1週間を御手にお委ねいたします。お一人一人の心の祈り、願い、感謝に合わせて、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。